パウロはトロアスからアソスまで65キロメートルに達する長い道のりを一人歩いてきました。一行から自分を自発的に隔離させて、神様と一人だけで対面するためでした。パウロはその孤独な自己隔離を通して、たとえ投獄と苦難が待ち受けているといえども、神様が意図される三次伝道旅行の最終目的地はエルサレムであることを確認しました。アソスに到着したパウロは再び一行と合流し、船に乗ってミティレネ、キオス島、サモス島を経てミレトスに行きました。サモス島からエフェソが目と鼻の先にありましたが、パウロは3年も牧会していた馴染みのエフェソをそのまま通り過ぎてミレトスに直行しました。エルサレム行きが神様の御心であることを確認できた以上、少しでも遅れることがないようにするためでした。パウロが一行と共に到着したミレトスは、エフェソの南方45キロメートルの地点に位置していました。ミレトスはローマ帝国の行政区域上、アジア、すなわち今日トルコ大陸の西部地域を指すアジアで、エフェソの次に大きい都市でした。今日ミレトスの昔の遺跡地を訪ねて行ってみますと、完全に発掘されている野外劇場は、2000年前の当時、小アジア大陸で最も大きな規模でした。そして全市街地は初めから5番目上に計画設計建築されました。ミレトスの人々の幾何学的な資質をよく見せてくれる箇所です。世界でも最も有名なイスタンブールの聖ソフィア寺院を設計した天才物理学者イシドルスもミレトス出身でした。また哲学の父と呼ばれ棒切れで一本で巨大なピラミッドの高さを測定し、数学の基礎を固めたタレスを輩出した都市もまたミレトスでした。それでパウロの当時産業と哲学のみならず芸術の都市としても名声を轟かせたミレトスは、外国の人々が訪ねたい有名な都市でした。しかしパウロはミレトスに到着してもよそ見をしませんでした。17節です。パウロはミレトスからエフェソに人をやって、教会の長老たちを呼び寄せた。パウロがエフェソを通り過ぎたと言ったと言っても、3年も共に過ごした馴染み深いエフェソのクリスチャンたちを花から度外視してしまったのではありませんでした。パウロはミレトスに到着してすぐにエフェソに人を送り、エフェソ教会の長老たちをミレトスに来させました。自分が経由地のサモスからエフェソに直接立ち寄ったとしたら、出て戻ってくる航海の時間を含めて、3年も馴染んでいた信徒一人一人ともう一度別れをするのに時間がたくさんかかり遅れてしまうことになるでしょうが、エフェソの長老を自分がいるミレトスに呼び、彼らにお願いの言葉を残すのには相対的に時間があまりかからないだろうからでした。パウロがこれでアジアを去れば、これから自分に代わって現地のクリスチャンたちを責任を負ってくれる人々は、自分が建てたエフェソの長老たちでした。パウロはその長老たちに アジアのクリスチャンたちの面倒をしっかり見てくれるように、最後にもう一度お願いをしたかったのです。今日から見ていく内容は、パウロの告別説教と呼ばれています。いわば、パウロがエフェソの長老たちに残した使徒言行録の中の最後の遺言なわけです。18節を見てみましょう。長老たちが集まってきたとき、パウロはこう話した。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知です。アジア州は先に申し上げましたように、エフェソが属している今日のトルコ大陸の西部地域を指します。パウロは頼りを聞き、急いで駆けつけたエフェソの長老たちに、自分がエフェソが属しているアジアに第一歩を記して以来、自分がどのように生きてきたかよくご存知だと告別の説教を始めました。そして彼の告別の説教はこのように続いています。19節です。すなわち自分を全く取るに足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも主にお仕えしてきました。韓国語の翻訳は原文の意味を正確に映せないでいます。本文の原文をそのまま訳しますと、ユダヤ人たちのあらゆる計略による試練にもかかわらず、すべての謙遜と涙で主に仕えたこととなります。注釈を加えますと、パウロはアジアに滞在していた3年間、あらゆる試練と挑戦にもかかわらず、主のしもべとして備えるべき姿勢を乱すことなく堅持しながら主に仕えました。20節です。役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも方々の家でもあなた方に伝え、また教えてきました。パウロはエフェソの人々に、エフェソの属すアジア州の人々に有益だと考えられることは、公の場であれ個人的であれ、はばかることなく伝え、また教えてきました。はばかることなく伝え、また教えてきたということは、それによるどんな不利益もパウロは全く意に介さなかったという意味です。私たちがよく知っていますように、エフェソはアルテミス女神とアルテミス神殿が絶対的な影響力を及ぼす偶像の都市でした。その偶像の都市でパウロは、人の手で作ったものは神ではないと説法しませんでしたか。エフェソの人々を金属や石ころのような奴隷として死んでいくように放置できなかったからです。しかし偶像の都市エフェソでは、それはパウロが自分の命をさらけ出すことでした。実際にパウロはそのことでひどい侮辱を受けねばなりませんでした。しかしパウロが、それがエフェソの人々を救うのに絶対的に必要で有益なことだと信じていたので、少しでもはばかったり何者にも意に介しませんでした。21節を見てみましょう。神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰と、ユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきたのです。ユダヤ人たちは先民意識に浸っているユダヤ教徒として、ユダヤ教はイエス様を神聖冒涜罪で十字架に釘打ち殺した宗教集団でした。その ユダヤ人たちに悔い改めて、自分たちが釘打ち殺したイエス・キリストを信じなさいと証しするのは、ユダヤ教は言うまでもなく、彼ら個々人の信仰と自分の正体すら正面から否定する行為でした。パウロにはそれもまた命を懸けねばならないことでした。パウロの行く先々でユダヤ人たちがパウロを迫害し殺そうとしたことは決して偶然の一致ではありませんでした。ユダヤ人の目にはユダヤ人でありながらユダヤ教を否定するパウロこそは必ず除去すべき邪悪な廃教者に過ぎませんでした。反面、ギリシャ人たちはギリシャ神話の中に登場するすべての神々を信じる偶像崇拝者たちでした。そのような彼らに、この世は数多くの神々が各々の領域を分けて統治する神々の世だったと考えるギリシャ人に、唯一の三位一体の神様お一人を信じよということもまたたやすいことではありませんでした。数多くの神々を信じる彼らに悔い改めよということは、あなた方の信仰は間違っているという言葉でした。このように自分が信じているものを間違っていると断定する人の言葉を心よく聞き入れる人がそうそういるものでしょうか。パウロが行く先々でパウロを迫害する現地のユダヤ人たちに対して、少なくないギリシャ人たちが同調していたのはこんな理由によるものでした。しかしパウロはユダヤ人たちとギリシャ人たちに彼らの間違った信仰を信心を悔い改め、十字架のイエス・キリストに向かって立ち返ることを堂々と促しました。以上のようにパウロがエフェソの長老に向けた告別の説教の出だしの文章をもう一度読んでみます。18節の内容です。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知です。韓国語の聖書によりますと、韓国語の語順上、アジア州に来た最初の日以来が告別の説教の出だしを飾っていますので、まるでパウロがアジアを訪問した時期と期間を強調しているように見えます。しかしギリシャ語の原文は韓国語の翻訳文の順序と全く違います。ギリシャ語の原文によりますと、皆さんはよくご存知ですという言葉で始まっています。ギリシャ語の本文に従いますと、パウロの告別の説教の出だしの文章は次のようになります。皆さんもよくご存知です。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかということです。パウロが告別の説教の出だしの文章で強調しようとしたことは、皆さんもよくご存知ですということでした。ギリシャ語では動詞の語尾が主語の姓と数を表しますので、一般的にギリシャ語では主語は省略されると申し上げました。それにもかかわらず、あえて主語を使うときは特別に主語を強調する必要があるときだとも説明させていただきました。パウロは本文を語りながら意図的に ギリシャ語で二人称複数形名詞であるヒメイスを使いました。他の誰でもないまさにあなた方、言い換えますとエフェソの長老であるまさに皆様もよくご存知であるということを強調するためでした。本文で韓国語で知っているという意味に翻訳されたギリシャ語の動詞エピスタマイは、理解し習得した知識ではなく人生の経験を通して体得した知を意味します。パウロがあらゆる試練と挑戦の中でもクリスチャンの最も重要なことを忘れずに主に仕えたこと、エフェソの人々に有益なことならば自分の生命も意に介さずはばかることなく伝え教えること、ユダヤ人であれギリシャ人であれ間違った信仰を主イエス・キリストへ向かって悔い改め立ち返らせることを立ち返ることを促したのは全て人に見せようとした行動ではありませんでした。それでもパウロがそのように生きたのはそれが主の救いと証明を受けたクリスチャンの当然の責任であり義務だったからです。ところがエフェソのところでエフェソの長老たちはパウロのそんな生き方を自分たちの目で見ました。パウロの人生を自分たちの人生で直接経験しました。パウロのそんな人生のおかげでパウロを通してエフェソの長老たちは主の救いの恵みに預かることになりました。その時パウロは体の頑強な青年ではありませんでした。当時の平均寿命ですでに人生の晩年に入っていたパウロは持病のある病弱な人間でした。しかし高齢に至ったパウロの年齢もパウロを苦しめた肉体の持病もパウロには障害物にはなり得ませんでした。むしろパウロは肉体的に老衰し病弱だったのでいっそ謙遜に主の恵みだけを求めながら主の証人として証明の人生を迷うことなく生きました。エフェソの長老たちはそのパウロと3年間を共に過ごしパウロの人生をの体験を通してあらゆる試練と挑戦の中でもパウロが主にどのように仕えたのか主の証人としてどのように生きてきたのかを見て経験してよく知っていました。それでパウロはエフェソの長老に告別の説教を始めながら私がどのように生きてきたか皆さんも全部知っているとその事実を思い出させました。皆さんが私を見て体験し知っていることで終わらずに私を見て経験し知っている通りに皆さんもこれから生きていってくださいとお願いをしたのでした。パウロはコリントの信徒たちのための最初の手紙であるコリント前書11章1節を通して彼らに次のように勧めました。私がキリストに習うものであるようにあなた方もこの私に習うものとなりなさい。パウロは主を知ることで終わらず主がこの地で見せてくださった主のその生き方に習っていきました。 二次伝道旅行中にコリントで1年6ヶ月間滞在していたパウロが、そこでも主に習った人生を生きたのはもちろんのことです。それでパウロはコリントの信徒にも自分が主に習って生きることを見て経験し、知っている通りに皆さんもそのように生きるように進めたのでした。信仰は知識ではなく人生であるからです。パウルの当時には自薦書や信徒たちの推薦書を持って行動する偽の教師たちがたくさんいました。自分たちの正当性と権威を掲げて保証してもらうためでした。彼らの中にコリント教会に入り込み、パウロには推薦状が一つもないとパウロを非難する偽の教師たちがいました。これに対してパウロはコリント5章2章17節から3章3節に至るまで自分の立場を明かしました。該当の内容をお読みいたします。私たちは多くの人々のように神の言葉を売り物にせず、誠実にまた神に属する者として神の御前でキリストに結ばれて語っています。私たちはまたもや自分を推薦し始めているのですか？それともある人々のようにあなた方への推薦状、あるいはあなた方からの推薦状が私たちに必要なのでしょうか？私たちの推薦状はあなた方自身です。それは私たちの心に書かれており、すべての人々から知られ、読まれています。あなた方はキリストが私たちを用いてお書きになった手紙として公にされています。墨ではなく生ける神の霊によって、石の板ではなく人の心の板に書きつけられた手紙です。パウロは神に書いた推薦状を必要としませんでした。主を知らなかったコリントにパウロが初めて訪ね、福音を伝え、そのようなパウロの人生を通して主を受け入れたコリントのクリスチャンたち、まさに彼らがパウロの推薦状でした。パピルスに墨で書かれた推薦状とは違い、主が人々の心の板に刻んでくださった推薦状でしたので、いくら歳月が流れても色褪せたり擦り切れてなくなったり しない永遠の推薦状でした。パウロは他人によって作成された推薦状だけでなく、自分の手で書いた履歴書も必要としませんでした。パウロにはパピルスの紙に墨で書いた履歴書よりより良い履歴書がありました。パウロに会った人々がパウロを見て経験し、体得し、知っているパウロの人生という履歴書でした。これがまさにパウロがエフェソの長老のため長老を呼んで個別の説教を最後の個別の説教をこのように始めた理由です。皆さんもよくご存知です。アジア州に来た最初の日以来、 私があなた方と共にどのように過ごしてきたかということです。パウロがエフェソの長老にアジアの信徒たちを託しながら真っ先に思い出させたくれたことは、これまでアジアで自分の人生で書いてきた自分の人生の履歴書でした。アジアに散らばっている信徒たちをエフェソの長老たちに託すパウロとしては、これ以上に強烈で丁重なお願いはありえませんでした。皆さんが私を見て体験し知っている通りに、皆さん方もこれからはアジアの信徒のために私のような人生の履歴書を主の中で書いてほしいという強いお願いでした。クリスチャンたちが人生で書いていく履歴書は人々だけが見るのではありません。パウロが人生で書き下ろしてきた履歴書を2000年前ごく一部の人々だけ見たとしたら、その履歴書が21世紀を生きていく私たちに何の意味があるでしょうか。パウロの人生の履歴書が無限の意味を持っているのは、そのパウロの履歴書を神様も自らご覧になられ、ご自身の御言葉である聖書の中にそのパウロの履歴書を永遠に記録されるようになさったところにあります。人々が見て体験し知ることができるのに、神様には見えずわからないことがあるとしたら、そのような神様が果たして全能で時空を超越した生きていらっしゃる神様でありえましょうか。私たちは共に信仰生活をしながら、誰がどんなクリスチャンであるのか、誰が本当のクリスチャンであるのか、お互いがよく知っています。ですから誰かに頼まれれば、自分が知っている人々の中で最も適していると思える人を推薦したりもします。各自の人生自体が目に見える履歴書であり推薦状であるからです。人生以上に確実な履歴書と推薦状はありません。紙の上に手で書く履歴書や推薦状は偽装や誇張が可能ですが、人生の履歴書と推薦状には偽装と誇張が不可能です。自分を知っている人々に自分の人生は偽装や誇張が可能な、ある瞬間の停止した画面ではなく、自分自身がどんな人間であるかを加減せずに具体的に見せる持続した反射鏡だからです。それゆえ自分と一緒に生きていく人々もやはり自分がどんな人間か、自分が本当のクリスチャンであるかそうでないか、すべて分かっています。自分の人生自体が彼らが見て経験し知っている自分自身の履歴書であり推薦状だからです。重要な事実は、私たち各自の履歴書を神様も見てご存知でいらっしゃるということです。ですから私たちの人生の履歴書は神様の推薦状と保証書になったりもします。私たちが一瞬でもいい加減に生きてはいけない 理由がここにあります。この世の人々は紙の上に書く履歴書を一層目立たさせるために必死になります。しかし知恵深い人は自分の人生の履歴書を正しい生き方で十分に満たしていきます。神様がご覧になる履歴書は紙に書かれた履歴書ではなく、私たちの人生の履歴書だからです。お祈りいたしましょう。若い時代のパウロの履歴書は本当に華麗なものでした。ベニヤ民族であり、8日後に割礼を受けた正統派ユダヤ人であり、ファリサイ派中のファリサイ派であり、偉大な律法学者ガマリエルの弟子であり、ローマの市民権を保有していました。これほどの履歴ならば、少なくともユダヤ教内では出世が保証されていました。しかしその時までパウロが神様の前で自分の人生で書き下ろそうとした履歴は教会を踏みにじるボートにすぎませんでした。主はそのボートに救いの恵みをお与えになり、それ以降パウロはこれまで自慢と考えていた世の中の履歴を排泄物のように捨てました。ユダヤ教内では彼の履歴は出世が閉ざされた廃教者に転落したわけでしたが、彼が主の中で人生をもって書き下ろそうとした新しい履歴書は、一つ一つが聖書に記録され、神様の永遠の推薦状と保証書になりました。私たちがこれまで救われたクリスチャンらしくない恥ずかしい人生の履歴書を書いてきたとしても、これからは主の中でクリスチャンらしい人生の履歴書を書いていきたいと思います。すでに私たちの中に霊として臨んでいらっしゃり、以前より私たちをご自身の御言葉で抱いていらっしゃる主の中で、パウロの人生のように私たちの人生の履歴書にも大逆転劇が起こりますように、私たちの人生がこの世が見ることのできる神様の推薦状になり、この世の人々が語れるキリストの香りにならせてください。そうして私たちもこの世を去るとき、パウロのように周囲の人々に、私が主にどのように仕えて生きてきたか皆さんもすべてご存知だという遺言を主の中で堂々と残させてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。